はい、こんにちは、うららです。この音声では結納の時期はいつ頃にするものなのか、入籍や結婚との兼ね合いはどうなのかということについてお伝えします。新郎側が結納をぜひさせてくださいと言ってくれているんだけれども、じゃあ結納っていつやるものなのか、結婚式とか入籍の時期が先に決まっていると思いますので、そのどれくらい前にやるのが一般的なのかということをお伝えします。でゼクシ結婚トレンド調査2016によりますと、2015年4月から2016年3月に結婚した人に結納をいつやったのかと尋ねたところ、挙式の5ヶ月前だったという人が 16% で最も多く、次いで8ヶ月前というのが 13%、それから10ヶ月前、4ヶ月前と続きまして、平均は挙式の 7.1 ヶ月前でした。だいたい、だから一番多かったのが5ヶ月前で、平均が 7.1 ヶ月前ということになります。で、そんなに手前でやるのかなと思われるかもしれませんが、結納を早めに済ませなくてはいけない理由があります。何かと言いますと、結納をして初めて婚約したという証になりますので、結納を済ませないとその他の結婚の準備が進められないんですね。で、実際に進めていけない、進められないってわけではないんですが、あまり後回しにするといろんな順序が後先になってしまって、何かとトラブルのもとになります。で、結納は結婚式の6ヶ月前から、ギリギリでも3ヶ月前に行うのが一般的です。で、さらに仲人を立てる場合は仲人の都合や意向というのを重視しなくてはいけません。それからよく六曜とか六忌というんですが、そのお日柄を重んじる人が両家の中にいる場合は、大安の日とか、先がちの日とか友引きといった吉日にします。そしてお祝い事というのは吉日の午前中に行うのが良いとされていますので、午前中に結納を始めて、昼食に祝い膳を囲むというのが一般的なスタイルです。末広がりで縁起がいい8のつく日を選ぶ人もいます。ただ、最近は吉日にこだわらず両家の出席者が集まりやすい週末とか祝日を選ぶことも、珍しくありません。で、ただですね、縁起が悪いとされる仏滅、この日に料金が割引になることもあります。で、両家が了解していれば仏滅に結納を行っても問題はありません。ただし、お一人でもできれば仏滅は避けた方がいいなと思われている方がいらっしゃるんだったら、吉日を選ぶ方が安心です。で、なぜなら何かとこう感情的なしこりが残りますし、こういうのを残すとちょっとした夫婦喧嘩なんかがあるたびに、だから仏滅はやめた方がいいと言ったのにとか、仏滅に結納なんかするからだと言われることがあるからです。形式や都合によっては午前中でなく夕方や夜に結納を行う場合もあります。で、例えば両家がすごく離れた場所にあって、中間地点で結納をするという場合ですね、そういう時は午前中にその出発地を立って、お昼以降に到着ということがありますので、午後とか夕方にされる方もいらっしゃいます。どのようなお日にちを選ぶにしても、一番大事なのは両家が納得していることです。これをまず最優先にしてください。はい。で、結納の時期についての卒花さんのお悩み事例、いくつか紹介をしたいと思います。はい、こんにちは、質問させてください。彼の転勤が決まり結婚することになりました。 お互い親に報告まではしましたが、挨拶の日程で常識が分からず困っています。彼はすでに赴任先におり、お互いの実家にも日帰りできる距離です。私だけが遠方にいます。今月下旬に挨拶に行ければよいかなと考えていましたが、急すぎるのでしょうか。さらに私が気軽に帰れる距離ではないので、一日で両家を回ろうと思っています。自己中心的すぎますか。肝心の将来の予定についても、入籍時期については私が入籍予定時期が決まらないと仕事の都合上転勤できないので、両家の許可を得た後、会社の都合の良い時期とすり合わせるつもりです。あ、大変ですね。式については希望は特になく、彼と同居してから見に行こうかなと思っています。お式をするだから式場は後で見に行こうってことですかね。どちらも両家の意見を受け入れたいです。新居は彼の今の住居を広いところにしてもらったので探しません。漠然と入籍は半年以内、式は年内と考えておりますが、この状態で挨拶に行って、失礼ではないでしょうか。また挨拶に伺った時に顔合わせの時期と結納の有無をやんわり聞いても大丈夫なのでしょうか。分からないことだらけでご迷惑をおかけしますが、教えていただきたいですということですね。そうなんですよね。全部このタイミングがこう変わってくるんですよね。会社、お勤め先があったら、じゃあいつだったらこう仕事に支障がないかとか、転勤が大丈夫なのかとかありますもんね。こういう意味で時期って結構大事です。はい、ね、それから、はい、彼の段取りの悪さについてもなんか読む前から分かってますが、はい、彼の段取りの悪さについて、現在婚約中です。12月に入籍を予定しているのですが、お恥ずかしいことにまだ彼のご両親への挨拶と両家顔合わせ食事会がまだ済んでおりません。ちなみに5月にプロポーズで、私の両親の挨拶は、7月に済んでおります。プロポーズをしていただいた頃から入籍はどうしても年内が良くて、彼には最初から伝えています。まあ、それで12月に予定してるってことですね。で、あまりにも動いてくれない彼に対して不満を漏らしたことがあり、ようやく彼のご両親への挨拶は日程が決定しました。顔合わせについては唯一お互いの休みが一緒の日があるので、その日を聞いてもらっているのですが、全く返事をくれません。私の親もいつなのかと聞いてきており、その度に決まったら連絡するよとか、一応この日で考えてるから詳しいことが決まったら連絡するよと説明しています。自分の親の都合のことばかり考えてるようで、私の親の都合は考えていなさそうです。私側でできることはすべて受け持つつもりでいますが、彼のご両親が関わってくるとそういうわけにもいきません。同じような経験をされている方、どのような対処をされたのでしょうかって、もうなんか読みながらこう微笑んでしまいます。よくありますよね。私もありました。なんかこうプロポーズが終わったらこう進まなくなるっていうパターンですね。で、この男性ってプロポーズが済みますとなんかすごく一段落するんですね。男性にとってはプロポーズとかって結構まあ頑張るわけです。で、そうすると親挨拶の日取りっていうのがなかなか決まらなくて、やきもきさせられる。で、それが終わったらまた親挨拶も大変なので、こうね、お父さんに叱られないかとか反対されないかとか、大仕事なので親挨拶が終わるとまた気持ちが一段落してしまって、結婚の準備はちょっと待ってくれみたいなモードに入ってしまいます。それでこう結納の日取りが決まらないっていうことがあるんですね。で、ただこう先ほどの事例にあったように、順番にどんどん進めていかないと予定している時期に結婚式を挙げるのが難しくなるんですけど、男性にはそれがなかなか分かってもらえないんですよね。女性はイライラしっぱなしです。私も相当イライラしました。で、まあ、男性にしてみれば、その一世一代の大仕事であるプロポーズを終えて、あなたが無事結婚を承諾してくれた、 と思ったら、ほっとして一息つきたくなるし、敵地に乗り込むような親挨拶を終えたら、ちょっと休ませてほしいというのが本音でもあるようです。で、まあ、その気持ちを理解しながら遠回しにうまく誘導していくと準備が進んでいきます、ね、例えばもうプロポーズ、まあ、プロポーズは褒めないか、親挨拶とかよくやってくれたとか、大変だったよね、わかるとか共感して、もう褒め倒して、でその上で私はあなたと何月に結婚式を挙げたいんだと、あくまでもこれをアイメッセージと言うんですが、私がこうしたいという言い方で伝えてみてください。であなたはどうしてしてくれないんだとか、あなたがこうだからこんな嫌な思いをしているというあなたメッセージで言うと、ただの喧嘩になってしまいますので、私こうしたいんだけどとか、私12月に入籍したいんだとかっていうふうに話をしてみてください。はい、でこの、音声では、結納というのは、だいたい結婚式の6ヶ月前から、まあ、3ヶ月までに行うのが一般的ですということと、仲人を立てる場合は仲人の都合や意向を重視しましょうということ、そして両家の中にお日柄を重んじる人がいる場合は良き日を選んでください。それから形式や都合によっては午前中でなく夕方や夜に結納を行う場合もあります。そしてどのようなお日にちを選ぶとしても一番大事なのは両家が納得していることということをお伝えしました。ではありがとうございました。